おはようございます。ただいまから令和5年第7回弥彦村議会12月定例会を開会いたします。現在の出席議員は10名であります。定数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布の通りでありますのでご協力をお願いいたします。最初に日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において9番小熊忠議員、1番足立博之議員を指名します。次に日程第二、会期の決定についてを議題といたします。このことにつきましては先般議会運営委員会が開催され協議いただいておりますのでその結果について委員長から報告をお願いします。小熊議会運営委員長。
おはようございます。それでは報告いたします。去る11月21日に議会運営委員会を開催し協議した結果お手元に配布した報告書の通り令和5年第7回弥彦村議会定例会の会期は本日5日から12月12日9日までの15日間と決定いたしました。以上であります。
お諮りいたします。ただいま議会運営委員長の報告のとおり本定例会の会期は本日から12月19日までの15日間としたいと思いますが、これに異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって本定例会の会期は本日から19日までの15日間と決定しました。次に日程第3、村長から招集のご挨拶をお願いいたします。村長。
皆様おはようございます。令和5年第7回12月定例議会をの開催をお願いいたしましたところ、議員閣議におかれましてはご多忙のところ全員にご出席賜りましたことを御礼を申し上げます。令和5年もあと一月弱、27日ですか今日入れると、で、終わります。振り返ればこの夏は災害といっても過言ではない猛暑でありました。農家の皆様には甚大な被害がありましたことから先月臨時議会を開催いただき緊急支援策に関する予算をお認めいただきました。大変ありがとうございました。農業振興課において年内中に支援金を支給するように進めているところであります。また10月の友人親農杯は成功裏に開催することができました。今年は彦上殿下にもおなりいただくなど弥彦経理にとりましては大変名誉なことでありました。令和6年度も引き続き友人親農杯を開催させていただけることになっているようでございます。売上面も含め今年に以上に成果を出せるように注力してまいりたいと思っております。また新たな取り組みとしては自動運転バスの実証事業や電動キックバイクのシェアリング事業をいよいよこれから本格的に取り組むこととしております。 両事業とも来年に本格的に動き始める見込みとして大変期待をしているところであります。来年度も以降もデジタルの最新技術の導入により村民の利便性向上にと、それから健康で観光で貢献していきたいというふうに思っております。また12月1日からは除雪車位置管理システムを稼働させました。村民の皆様には除雪車の位置情報をリアルタイムに確認することができ、そして、利便性を高めることができるようになります。冬期間の安心安全に生活通学できるよう情報を提供してまいりますので、何卒よろしくお願いをいたします。本定例会には8案件提案させていただきました。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。次に日程第4、議長からの諸般の報告でありますが、日程表により報告いたします。10月6日、金婚を祝う会に出席し、祝辞を述べてまいりました。6組、12名の方の参加がありました。皆さん、金婚を祝う会を開催していただき、とても感謝されておられました。10月21日、午前に小学校音楽発表会、午後より中学校合唱コンクールに出席し、児童生徒がクラス一つになり練習した成果を鑑賞し、その美しい歌声に感動いたしました。またモンゴル国エルデネ村訪問団によるアトラクションもあり拝見してまいりました。10月31日孫老連高齢者スポーツ大会に出席し、来賓祝辞を述べてまいりました。高齢者の皆さんですので、怪我が心配されましたが、怪我人もなく、皆さんお元気で楽しいスポーツ大会でありました。11月7日、区長会懇親会に出席いたしました。以前より区長の皆様と議員と意見交換会の機会をとの双方の要望があり、議長、副議長が招かれ出席してまいりました。とても有意義な意見交換をすることができ、今後とも他の議員の参加を含め開催したいとのことでありました。報告は以上であります。次に副議長から常任委員会合同による行政視察研修についての報告が議長宛に提出されております。副議長から報告をお願いします。それでは小熊副議長。
それでは議会行政視察研修報告。適正な議会運営が行えるよう、総分公算常任委員会及び経輪常任委員会合同による視察研修を10月16日、17日に実施いたしましたので報告いたします。16日は群馬県利根郡川場村の道の駅川場田園プラザを視察いたしました。農業プラス観光の取り組みにより地域の観光振興と地域全体の活性化に貢献しており、2年連続道の駅グランプリ1位に選ばれました。このほか防災拠点として機能の増加を図っていました。同日グリーンドーム舞橋にて担当職員より 概要について、説明を受けました。グリーンドーム前橋は老朽化した前橋競輪場の皇族施設として平成2年5月31日に日本初の全天候型屋内バンクとしてリニューアルいたしました。また令和4年4月1日より日本トータ株式会社がネーミングを獲得したため、日本トータグリーンドーム前橋となっています。またメインアリーナは最大収容人2万人で、競輪場トラック内内側の有効面積5000平方メートルになっており、スポーツイベントのほか、二十歳の集い、展示会、コンサートなど、あらゆる催し物に対応しています。翌日17日には、長野県飯綱町議会で議会改革について研修を行いました。飯綱町は合併直後、旧牟礼村の第三セクター飯綱町リゾート開発株式会社が経営破綻し、旧牟礼村が金融機関と損失保証契約を結んでいたため、財政破綻の危機に直面いたしました。議会は議決責任と説明責任が問われ、合併を機に議会改革を進めてきました。研修内容はその改革についてであり、政策サポーター、議会広報モニターの実施、議会の出前講座など説明を受けました。またこのような議員活動の成果を議員報酬の増額につなげてまいりました。研修を終えて、今後行政商工会観光協会などと連携を図り、県内外客の誘致やリピーター率を上げる取り組みとして、競輪場を含め観光地や彦摩呂として斬新な発想力を駆使したイベントなどを積極的に進めていくことが必要と感じました。また現在競輪事業は好調でありますが、引き続き場内利用に工夫を凝らし、新たな競輪ファン獲得のため切磋琢磨しなければならないと感じました。また飯綱町議会改革は議会の信頼を感じるものでありました。弥彦村議会でも飯綱町議会を参考に開かれた議会を目指し、村民を巻き込んだ改革を進めてまいりたいと思います。報告は以上であります。令和5年12月5日、弥彦村議会議長、本田高根様、弥彦村議会副議長、奥間忠氏、報告は以上でございます。
次に、広報広聴調査会委員長から調査会活動についての報告が議長宛に提出されております。委員長から報告をお願いいたします。それでは板倉委員長。
はようございます。それでは議会報告会、意見交換会の実施報告を行いたいと思います。11月に議会報告会および意見交換会を実施いたしましたので、報告いたします。今回の開催場所については、11月は菊祭り、もみじ谷の鑑賞等で、道路の混雑が予想されることから、弥彦地区では行わず、矢作ふもと地区の2か所で行うことといたしました。また、開催日については、ふもと地区を11日の土曜日に、矢作地区を12日の日曜日にし、皆さんの話が聞けるよう、休日にセッティングいたしました。当日は、ふもと地区では11人、矢作地区では10人の村民の皆さんが参加してくださいました。はじめに議会代理を用い、9月定例会の報告を行い、その後に意見交換会を行いました。意見交換会では、城山森林公園の整備、敬老会の開催場所、競輪の外部監査などについて、参加者より貴重なご意見を伺い、議員も交えて活発な意見交換会を行いました。加えて、議員に対しては的確な行政検証の実施などをご要望いただきました。これらいただきましたご指摘については、真摯に受け止め、改善に向けて、これから努めてまいりたいと考えております。また、意見交換会で出されたご意見等につきましては、今後、広報広聴調査会において取りまとめて協議をし、議会だよりにも掲載していく予定であります。報告は以上であります。令和5年12月5日、弥彦村議会議長、本田高根様、広報広聴調査会委員長、板倉圭一、以上であります。
次に監査委員から例月水道検査および令和5年度定期監査の結果が議長宛に提出されております。事務局長をもって提出報告します。議会事務局長、
それでは名によりましてご報告いたします。監査委員からの例月水道検査報告書の写しは議案書1ページから6ページに、また令和5年度定期監査報告書の写しは議案書7ページから10ページにお示ししてあるとおりでございます。以上でございます。
次に日程第5、村長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可します。村長。
はい、それでは行政報告をさせていただきます。まず冒頭にですね、7月の3日から弥彦村の全20地区で開催いたしました村長と区長、地区役員、各団体、地区の皆さんとの地区の課題と村政に関する意見交換会は、11月9日の走り出地区をもって、一巡させて、いただきました。多いところですと20名以上の参加された地区もございました。非常に熱心な、非常に濃密な会議をさせていただくことができて、また村政に反映させていきたいというふうに思っております。それから議会報告に従ってでございますけれども、11月1日は防災訓練、そして10月6日金婚祝う会ということで、今年は6組の方のお祝いをさせていただきました。また10月18日から3日間でございますけれども、敬老の集いを桜の湯で行わさせていただきました。 19日からは友人親王杯を22時まで開催をさせていただきました。またほぼ同時期でございますけれども、モンゴル国エルデネ村の訪問団を受け入れをさせていただきました。その中で弥彦小学校、弥彦中学校における音楽発表会や合唱コンクールにも一緒に参加をしておりました。10月25日は新潟県町村会が設立100周年ということでございまして、その記念祝賀会に行ってまいりました。また10月31日は村老連の高齢者スポーツ大会を視察をさせていただきまして、大変皆様明るく元気にスポーツを楽しんでいらっしゃったわけであります。11月1日は自治功労の表彰式をさせていただきました。本当に長年にわたり受賞された方には敬意を表したいというふうに思います。11月5日は東京弥彦村人会の定期総会が行われました。また11月7日は除雪会議、そして区長会の全体会をさせていただきまして、今年の新しい取り組みについてもご説明させていただいたところであります。11月8日は北陸ブロックの意見交換会ということで、安全安心の道づくりを求める全国大会に出席をし、要望活動も行ってまいりました。11月15日は全国町村長大会に出席をし、同日全国防災危機管理トップセミナーに参加をいたしたわけであります。また11月21日は弥彦における除雪関連の会社の方々に来ていただきまして、今年から導入をさせていただくことにした除雪 GPS システム説明会でご説明をさせていただきました。11月22日は津山弥彦総合事務組合の本会議が行われ、翌23日は関西新潟県人会が行われ、出席をさせていただきました。また24日村老連の老人芸能大会ということで、大変達者な皆様による芸を歌や踊りを拝見させていただきました。そして12月2日はモンゴルフェアが来和弥彦で行われ、モンゴルに子どもたちのいろんな報告をお聞きをしてですね、大変いい交流であったというふうに改めて思いました。またことでのご報告でございますけれども、今年特別全国障害者スポーツ大会というものがありました。その結果鹿児島で行われたわけでございますけれども、弥彦村からアーチェリーの部で出場されました足立勝則様、そして一般の卓球の部で出場された横山聖華さんがそれぞれ金メダルを取ったということで、まあ大変名誉なことでありますと同時に、このお二人にも私のところに来てご報告をしていただいたということでありまして、大変このお二人には特にまた誇らしく思っておりますと同時に、もっともっとまた活躍してもらえたらなというふうに思った次第であります。以上、行政報告を終わらさせていただきます。
次に日程第6、議案第75号、弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてから、日程第13、議案第82号、新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合の規約の変更についてまでの条例3案件、補正予算4案件、その他1案件、以上8案件を一括して議題といたします。これより提案者から提案説明を求めます。 村長。
はい、それでは提案説理由の説明をさせていただきます。令和5年第7回弥彦村議会12月定例会の開会にあたり、ご提案いたしました議案の要旨をご説明させていただきます。議案第75号、弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第76号、弥彦村特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告に準じて議会議員及び特別職の職員の期末手当の支給月数を年間 0.10 月引き上げ、年間支給月数を 3.40 月とする所要の一部改正を行うものであります。議案第77号、弥彦村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の人事院勧告に準じて一般職の職員に適用される給料表の給料月額を 1.1% 引き上げるほか、勤勉手当を 0.10 月引き上げるなどの所要の一部改正を行うものであります。議案第78号、令和5年度弥彦村一般会計補正予算第8号につきましては、規定の歳入歳出の総額52億4175万8000円に、歳入歳出それぞれ1747万6000円を追加し、総額を52億5923万4000円とするものでございます。歳入の主なものといたしましては、14巻国庫支出金、国庫負担金410万円、国庫補助金1087万9000円、15巻県支出金、県負担金204万9000円などであります。歳出の主なものといたしましては、2巻総務費、総務管理費現1753万4000円、徴税費583万4000円、戸籍住民登録費1806万6000円、3巻民生費、社会福祉費739万6000円、児童福祉費623万4000円、4巻衛生費、保健衛生費553万4000円、6巻農林水産業費、農業費現1765万6000円、7巻商工費、商工費899万9000円、8巻土木費、土木管理費現337万円、住宅費240万円、10巻教育費、中学校費873万8000円、保健体育費970万6000円、14巻予備費現1762万3000円などであります。人事異動に伴う人件費の補正、国県補助事業の内事状況に合わせた事業費の補正などが主なものであります。第2条の繰越免許費等免許費補正につきましては、年度内に事業を完了することが難しいため、繰越免許費を設定するものであります。議案第79号、令和5年度弥彦村国民健康保険特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額7億3200万円に、歳入歳出それぞれ4432万7000円を追加し、総額を7億7632万7000円とするものでございます。 歳入といたしましては、4館県支出金450万、7館繰越金3982万7千円などであります。歳出といたしましては、2館保険給付費450万円、8館諸支出金367万5千円、9館予備費3615万2千円であります。議案第80号令和5年度弥彦村介護保険特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額9億8646万9000円に歳入歳出それぞれ114万2000円を追加し、総額を9億8761万1000円とするものでございます。歳入といたしましては、3館国庫支出金57万円、7館繰入れ金57万2000円、で、繰入れ金57万2000円であります。歳出といたしましては、1館総務費114万2000円、2館保険給付費減420万円、3館地域支援事業費420万円であります。議案第81号、令和5年度弥彦村競輪事業特別会計補正予算第2号につきましては、規定の歳入歳出の総額を276億5995万3000円から歳入歳出それぞれ1億7728万5000円を減額し、総額274億8266万8000円とするものであります。歳入といたしましては、一貫競輪収入減1億1603万4000円、四貫諸収入減6125万1000円、歳出の主なものといたしましては、2館競輪事業費減1億8077万6000円であります。議案第82号新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合規約の変更につきましては、令和6年3月31日限りで寺泊老人ホーム組合が解散し、新潟県市町村総合事務組合を脱退するため、所要の規約変更を行うものであります。以上で提案の理由の説明を終わりますが、十分ご審議の上ご承認いただけますようお願い申し上げます。令和5年12月5日弥彦村長本間義行。
以上で説明が終わりました。ただいまの説明に対し、ご質疑があればこれを許します。ご質疑はございませんか。板倉議員。
議案書の35ページであります。議案書の35ページに記載のある、在宅心身障害者配食サービス事業および、障害者介護給付費など各種サービス事業の増額により、障害福祉費が増えております。増額することについては、社会環境の変化に伴い障害者の多様なニーズ対応にするために必要なものと感じております。また発達障害、精神障害の児童も増えているようであります。小中学校での早めの指導や対応が必要になってきております。これら指導に対して難しいというふうには思いますが、いかにされるのかお聞きをしたいというふうに思いますが。
答弁を求めます。教育長。
ただいまの板倉議員のご質問にお答えをいたします。障害のある児童生徒への対応ですが、弥彦村では保育園、小学校、中学校と年代に合わせて適切に対応する切れ目のない体制づくりに努めております。まず保育園においては療育機関の定期的な巡回支援や村の認定心理士による園訪問などを通じ、早い段階で療育につながるような支援に取り組んでおります。また小学校では新潟県より特別支援学級5学級、通級指導学級を2学級設置の承認を得ております。また村独自に学習支援員を7名配置し、きめ細やかな支援ができるように配慮をしております。中学校では新潟県より特別支援学級を2学級設置の承認を受け、小学校同様村独自に学習支援員を2名配置し、保育園、小学校、中学校と切れ目のない支援を行っております。人はそれぞれ特性を持っております。運動が得意な子もいれば不得意な子もいます。学習が得意な子もいれば増えての子もいます。今後はさらに一人一人の特性を見極め、その子なりの成長を支援する指導体制を保護者のご理解とご支援を受けながら、よりきめ細やかに推進していきたいと考えております。また保育園や小中学校内の教職員だけでなく、外部の相談機能の強化や保育園、学校、保護者、関係機関をつなぐコーディネーターの役割を持った人材の配置が必要であると考えております。いずれにしましても、村としましては障害のあるなしにかかわらず、すべての子どもたちとその保護者が幸せを感じられるような施策に取り組んでまいりますので、議員各位の皆様方からもご協力をお願いいたします。
ご質疑ございませんか。板倉議員。
はい。今ほどそれぞれ保育園、小学校、中学校、年代に合わせて、やっているというふうに、お話を聞きました。私も、年を重ねて子どもの頃じゃどうだったのかなというふうに、感じております。その時は、今のようなきめ細かな、そういうような、対応は、されておりません。そういう中では今、細かくそういう部分についての色分けをされてきている。それは確かにいいことであります。その子に対していろいろな指導をしていくというのも確かに分かります。ただそれが過保護になると他の周りの生徒からもやはりあの子はというような形になるかと思います。その辺が一番心配であります。我々の頃はいろいろな子どもたち、生徒と同級生と付き合ってきました。そういう中では普通に遊んだり学習したりしてきました。そういうものをやはり私としては差別をしない、区別をしないというふうに、そういう指導をしていただきたいというふうに思っております。その辺についてはいかがでしょうか。
教育長。
はい、質問ありがとうございます。まさに今議員がおっしゃられたのが、今特別支援教育はインクルーシブ教育というふうなことで行っているところであります。もちろんいろいろな特性を持っている子どもたちがいますし、じゃあその境界が、明確なのかというとそういうわけではございません。 その子の成長にとってどこで学習をするのか、どのような支援をするとその子の特性がさらに伸びていくのかということを検討しながら行っているという現状の中で、今特別支援学級そして通級指導教室での指導ということになっております。学習はそのようであっても通常の例えば休み時間に別々に生活をしているということではなく、当然一緒に学習する場所、遊ぶ場所というのはありますので、それについてはこれからも推進をしていきたいと考えております。
板倉議員。
これはちょっと、答えられるかどうかちょっと分かりません。昨日、ある、社会福祉士の、を持っている、看護師の方とちょっとお話をしました。そういう中では今新潟市では一つの教室に発達障害の子どもが7人ほどいる。弥彦の場合は、もし答えられましたら、答えていただきたいんですが、今の社会情勢上どうしても今最初に話をしましたように増えてきております。そういう中で、これから子どもたちの対応をどうしていくのか、今テレビか漫画、それからテレビ映画で窓際のトットちゃんというのが今ヒットしておるようであります。あの方はやはり自分でも言っておりますから言っていいと思うんですが、発達障害で私はあったとはっきり言っております。でも先生の方はそれをうまくその子の特徴を見つけて、その人の特徴を伸ばしてあのような素晴らしい方にしたというふうに思っております。私は教育はそれが教育だというふうに私は思っております。そういう中で、今ほど教育長も答えていただきましたが、その辺についてもし答えられましたらでよろしいですが、お答え願いたいんですが。
答弁を求めます。
はい、
教育長。
はい、今の質問内容につきまして、どの角度からお答えをすればいいかちょっと戸惑っているところがありますが、すべての子どもたちに各学校でスクリーニングということを行いまして、どのような特性を持っているのかということを確認いたします。必要な場合は医師の診断等を得るということもありますが、それぞれ、いろんな特性があるということを前提として指導しておりますので、どの子が特別な支援が必要だとかいうことではなく、その子のとにかく特性を長所を伸ばすというふうなことの教育を行っているというところでございます。
他にご質疑ございませんか。質疑なしと認めます。ただいま提案されました日程第6議案第75号弥彦村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてから日程第13議案第82号新潟県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び新潟県市町村総合事務組合の規約の変更について、また条例3案件失礼規約の変更についてまでの条例3案件、補正予算4案件その他1案件はお手元に配りました議案付託表の通り所管の常任委員会に付託いたします。 次に密偵第14、請願第4号、若者も安心できるよう、物価上昇に見合う老齢基礎年金等改善を求める請願、および密偵第15、請願第5号、緊急事態に対応できる憲法の実現に向けた国会審議を求める請願については、お手元に配布の委員会付託表のとおり、所管の総分公算常任委員会に付託しましたので、報告いたします。以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。次回は12月8日午前10時から再開します。本日はこれにて散会します。ご苦労様でした。